お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙5章8節から14節と6章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙5章の学びをしていますが、8節から9節。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、常しえの救いを与えるものとなり。完全なものとされとは、完成される、十分なものとされるということです。また、常しえの救いとありますが、主が下さる救いは永遠の救いです。もしあなたがその救いを明日失うのなら、それは常しえではありません。何か違う種類の救いです。主は常しえの救いだけを信じる者に提供されるのです。また、ここには、彼に従うすべての人々に対してと書かれていますが、従順とは何でしょうか。かつてイエス様についていった群衆はイエス様に次のように尋ねました。ヨハネ6章の28節。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。そこでイエス様は答えられました。ヨハネ6章の29節。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。どうでしょうか。あなたは神様に従いたいと思われるでしょうか。それなら、今キリストを信じてください。神様はそのように言っておられるのです。さらにこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。でもここに私には理解できないことが書かれています。それは、キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学びと書かれてあることです。なぜ神様の御子が苦しみによって従順を学ぶ必要があったのでしょうか。またなぜ主はすでに完全であられるのに完全なものとなる必要があったのでしょうか。私は今、私には推測することのできない神秘の前に立っていることを認めます。しかし私は神様がキリストの死からすべてのものは完璧である天国をもっと素晴らしいところにした何か、天国に加えられた何かを得られたこと、そして神様の御子が何かを学ばれたことだけはわかります。キリストは私たちと同じように人となられ、人として神様に従われました。主は、私は私の父の御心を行うために来ましたと言われました。また使徒パウロは主のことを次のように述べています。ピリピ人への手紙2章の7節から8節。ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。ここには、死にまで従いと書かれていますが、キリストがお受けになった多くの苦しみによって従順を学ばれたというとき、繰り返しますが、私にはその深い神秘を完全に理解することができません。ヘブル人への手紙5章に戻りますが、10節。 神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。唱えられたとは敬意を示すことを意味し、メルキゼデクのことを指しています。さて、これから著者は旧約聖書の中で主イエス・キリストの高貴な祭司職の方としてメルキゼデクを例に挙げ、キリストの祭司職のことについて話していきます。著者は三つ目の危険信号を掲げます。この危険信号は赤信号が点滅しているようなものです。著者は私たちを幹線道路に連れ出す用意ができていますが、その前に私たちは両方向を注意して見なければなりません。まず私たちの耳が鈍くなる危険があります。著者はこの章の残りをもっぱらそのことに捧げます。なぜなら次の章でもう一つの危険信号の後に、彼はメルキゼデクの位に等しい私たちの大祭司である偉大なキリストという主題を扱うからです。ヘブル人への手紙5章の11節。この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますと書かれていますが、著者は私には言うことがたくさんありますと言っているのです。解き明かすことが困難ですとありますが、なぜ困難なのでしょうか。それはあなた方の耳が鈍くなっているためです。私がパウロだと思っているこの著者にはきちんと話すことができましたが、彼らがそれを把握することができなかったのですと牧博士は述べています。どうでしょうか。これを聞いているあなたは聖書のメッセージを聞いた後、理解できない点が多くあったという経験はないでしょうか。それは説教する牧師に問題があったのではなく、あなたの耳が鈍くなっていたのだと立ち止まって考えたことがあるでしょうか。問題は話す方にあるのではなく、聞く方にあるのかもしれないのです。今日耳の問題は信者たちの大きな問題です。メルキゼデクの位の祭司としてのキリストというのは難しい主題です。そして著者は真っ向からそれを取り扱います。この主題を理解するためには鋭い霊的な直感が不可欠です。人々が霊的に目覚めていて、神様の御言葉の知識を持っており、神様の御言葉に近いことが要求されます。ここで指摘されているヘブル人の信者の霊的な理解力はとても低かったのです。ですから彼らに霊的なことを教えるのは難しいことでした。今日の生徒たちの多くがそうであるように、彼らは霊的な赤ん坊で、この著者にさえ赤ちゃん言葉を使って欲しかったのです。彼らは何一つ難しいことを聞きたくはなかったのです。ヘブル人への手紙5章の12節。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのですと書かれています。彼らの一部は神学博士号を欲しがりますが、 ABC すら分かっていないのです。また処方という言葉は根本の成分を意味するギリシャ語の言葉ストイケイオンという言葉で、つまりクリスチャン生活の ABC 基本ということです。 ついでながらこのストイケイオンという言葉から英語の原子、アトムという言葉が出てきました。彼らは教師や成熟した生徒になっているべきなのに、まだ誰かにおむつを替えてもらわなければならない小さな赤ん坊のままだったのです。ヘブル人の信者たちに対して著者は言います。あなた方には硬い肉ではなくてミルクが必要なのです。あなた方は青年に達してはいません。大人になっていないのです。さて、赤ん坊は肉を食べることはできませんが、大人はミルクを飲むことができるのです。ヘブル人への手紙5章の13節。まだ乳ばかり飲んでいるような者は皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。あなたは神様の御言葉を離れては霊的に成長することはできません。あなたが教会の中でどれほど活動的であるかはどうでもよいのです。もしかしたらあなたは役員であるかもしれません。または教会の委員会に入っているかもしれません。執事、あるいは長老のリーダーかもしれません。しかしあなたが誰であるか、何であるかは霊的な成長には関係がないのです。もしあなたが神様の御言葉を学んでおらず、どのように御言葉を扱うかを知らないなら、あなたはまだ乳だけを飲んでいる小さな赤ん坊なのです。小さな赤ん坊なのに教会の役職についているというのは悲劇です。ヘブル人への手紙5章の14節。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。第一コリント人への手紙3章の1節から2節で、パウロは霊的な成長について次のように述べています。さて、兄弟たちよ、私はあなた方に向かって、御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。ペテロの手紙2章1節から2節では、ペテロは霊的な成長について次のように述べています。ですからあなた方は、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な、御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。さて、ヘブル人への手紙6章の学びに入りますが、この章は聖書の中で解釈が最も難しい箇所を含んでいます。イギリスの保守派学者 R.W. デール博士は、次のように述べています。この箇所が多くの善人たちの心を震えさせてきたことは知っている。この箇所は陰鬱な草原であり、断固として不吉で恐ろしく、主が嵐の雲を身にまとい、火をもって下られ、雷鳴と稲妻とこの世のものではない声が、主がそこにおられることを語った時のシナイ山のように、新約聖書の中に崇高に立ち上がる。うやうやしい人は皆この箇所に畏敬と脅威を持って近づく。そしてすべての誠実な解説者はこの箇所に来て自分の不十分さを感じる。そして確かに私もそのようにしてこの箇所に近づくのである。前の章では危険信号は耳が鈍くなることでした。今ヘブル人クリスチャンはすでに迫害が来ようとしていることを見ることができます。 彼らが自分たちのキリストの告白に背を向けてユダヤ教に戻ってしまう危険がありました。ですからこの著者は儀式に関係のあるユダヤ教に基づいた幼稚な信仰に言及します。そして彼らが霊的に成長するように励まします。それではヘブル人への手紙6章の本文に入りますが、一節。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰。キリストについての初歩の教えを後にしてとは、文字通りキリストに関する初歩の言葉を後にしてということです。大工さんにとっては土台を後にして足場を上に登っていくこと、あるいは学校に行っている子供にとっては ABC の学びを後にしてどんどん上の学年に進んでいくために勉強することを意味します。旧約聖書の中には儀式の中でキリストを予表する6つの基本的な事実があります。一つは死んだ行いからの改心、二つ目は神様に対する信仰、三つ目はバプテスマの教理、四つ目は手を置くこと、そして五つ目は死者のよみがえり、そして六つ目は永遠の裁きです。死んだ行いからの改心と書かれていますが、この行いはモーセの律法からの行いです。彼らは続けて律法を守ろうとして守れず、そして悔い改めることを繰り返していました。それは赤ん坊のやることだと著者は語ります。神に対する信仰とありますが、旧約聖書は神様に対する信仰を教えました。ですからただ神様を信じていると口にすることだけではあなたは十分ではないということです。旧約聖書の儀式は宮の生贄を通して神様に近づくことの中に信仰を示しています。しかしそれは大祭司としてのキリストを通してではありません。ヘブル人への手紙6章の2節から3節。清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、とこしえの裁きなど、基本的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば、私たちはそうすべきです。清めの洗いについての教えとは、新約聖書のバプテスマとは何の関係もありません。これは旧約聖書の洗いの儀式を示しているのであり、旧約聖書には多くの洗いの儀式がありました。ヘブル人の信者たちはただの影にしか過ぎないそのようなものに戻りたいと願っていました。これらは霊的な写真が現像されるネガのようなものでした。それは現実であるキリストを予表していました。手を置く儀式も旧約聖書の儀式でした。人が捧げ物のための動物を連れてきたとき、彼は自分の手をその動物の頭に置いて、自分がこの動物と一つであることを表しました。この動物が生贄の祭壇の上で彼の身代わりとなったのです。死者の復活も旧約聖書で教えられましたが、今彼らはキリストの復活と生けるキリストにまで信仰を成長させる必要がありました。そして常しえの裁きも旧約聖書で教えられました。ヘブル人への手紙6章の4節から9節。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方については、もっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。9節がこの箇所の鍵ですが、ここで言われていることを理解するためには、文脈を理解することが必要です。この部分を学ぶとき、私たちがまず直面するのは、一般的に学者たちはこの章を避けてきたという驚くべき事実です。G. キャンベル・モルガン博士でさえも、ヘブル人への手紙を扱った彼の本の中で完全にこの箇所を回避していました。ところが、私たちが入手できる解釈に行き当たって、一つ一つを要約するとき、なぜ人々がこの混乱の場面に近づかないことを選んだのかをよく理解することができます。なぜならあまりにもこの箇所に関する多くの解釈が手に入るからです。これらの説のいくつかの誠実な解釈を見てみたいと思います。私にとって全ての中で最も不満な解釈は、ここで言及されているクリスチャンは、自分たちの救いを失ったクリスチャンであるというものです。つまり彼らは一度救われたのに、自分たちの救いを失ったという解釈です。この立場を取る人々が大勢います。そして多くの場合、その人たちは自分たちこそは本物の神聖したクリスチャンであるというのです。今日自分の救いについて確信がないために自分の救いを楽しめない人たちが大勢います。それにもかかわらず、もし彼らがキリストを自分の救い主として信じたのなら、彼らは救われているのです。本質的なことは、彼らが持っている信仰の量ではありません。誰に対してその信仰が向けられているかです。彼らは、私たちには確かな救いが与えられていて、それを失うことはなく、信者はキリストにあって安全なのだということを否定するので、聖書のこの箇所を調べるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は耳が鈍くなる危険というテーマで、ヘブル人への手紙5章8節から14節と6章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。 hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。